Roger Factory Radio。 はい、皆さんこんばんは、たくまけんです。だいぶ寒くなってまいりましたけれども、皆様、風邪などひかずに元気に過ごしていらっしゃいますでしょうか。もうですね、北海道は気温は一桁みたいな感じになってまして、先日雪も降りましたし、これから冬だなと、半年ぐらい冬が続くわけですけれども、覚悟したいと思ってます。今日はですね、ようやく CG のお話をしようと思います。では今宵も15分お付き合いよろしくお願いします。はい、改めましてこんばんは、たくまけんです。今日はですね、 CG のねお話をしようと思いますが、前半にですね、CG アニメーション、いわゆるね CG アニメーションというのはどういうもんなのかっていう、その基本の話をしまして、後半はですね、それの最新の状況、今一番新しい CG の世界はこんなことになってるよっていう話をしようかなと。まずですね、3DCG のね、技術、どういうところに使われてるかというとですね、映画、皆さんがご覧になるような映画、ほぼですね全部に使われてると言っても過言ではないと思います。明らかにね CG がすごい映画ってあるじゃないですか。アベンジャーズみたいですね。ああいうやつはね、あからさまだから、あ、 CG だなって分かりますけど、そうじゃないもの、実はですね、本当に日常的なことしか出てこないドラマみたいなものであっても、CG の技術が全然使われてないものっていうのはもうほとんどないと言ってもいいぐらい、実はですね使われてます。で、中にはね、デンマークのラース・フォントリアっていう監督みたいに、CG みたいなものとかね、ポストエフェクトみたいなものは使わないんだみたいな、そういうね、あの人はなんかそういうことをポリシーにしてですねやってますけど、ああいう変わった人以外はもう静かな作品を撮っていても CG は使われています。で、そういう深い話はですね、またこれの回を追ってどっかシリーズの中でやっていきたいと思いますけど、今日はですねその基礎の話をしたいと思います。で、まずですね、どうやって説明しようかなと思ったんですけど、皆さんにはですね、コマ撮りのアニメを思い浮かべてもらいたいなと思うわけですね。人形とかそういうものを使って、こう一コマ一コマですね、ちょっとずつポーズをつけては写真を撮って、それをつなぐと動いて見えるというね、ストップモーションピクチャーというやつですけど、そういうものと思っていただけるといいと思います。それをコンピューターでやっているのが 3DCG ですね。で、具体的に言いますとですね、まず、コマ撮りのアニメを撮ろうと思った場合に、まずはですね、その登場するキャラクターとかね、背景とかそういうものが必要になりますよね。で、それを CG の場合は、それを作るわけです。何もないところからね。で、例えば、ぬいぐるみがですね、こう動くアニメーションをコマ撮り撮影しようと思ったら、まずぬいぐるみが必要ですね。で、このぬいぐるみを自分で作ると思ってください。で、この自分で作るところをやるというのが、その CG の最初なんですよね。で、まずそのですね、造形を作ります。形。で、形を作って、で、それに色を塗ったりとか、シールを貼ったりとかですね。例えばガンダムのプラモデルとかね、何にも色のついてないやつを組み立てて、そうするとまず真っ白いガンダムができますよね。で、それに色を塗るわけですね。で、色を塗って、さらにはマーキング、いろんなマーキングが入ってるやつをデカールとして貼るとか、プラモデル作る方はね、そういう工程があると思いますけど、それのようなことを 3D で、CG でね、コンピューターの中でやるわけです。で、まずその、造形、形を作る部分のことを、モデリングっていうんですね。モデルを作るからモデリング。で、それに、こう、色を塗るところはですね、色っていうか、その材質、そこの部分は何でできているのかっていう材質を設定していくっていう作業があるんですけど、その材質設定のことをマテリアルっていうんですね。で、そのマテリアルをモデルに割り当てるっていうような言い方をします。それでですね、そのマーキングのデカールを貼るっていうのは、3D の CG ではテクスチャーというふうに言われてまして、そのテクスチャーマップというですね、2D の画像を用意して、それを 3D のモデルに貼るという、そういう作業になります。 で、ここまでやると、要するにシールを貼ったプラモデルが出来上がるわけですね。色が塗られていてシールが貼られたプラモデルが出来上がります。で、これを動かして、撮影するという、ね、アニメーションにするという作業がその次にある。ところがですね、これ、ぬいぐるみで想像してもらうといいんですけど、ぬいぐるみでコマ撮りのアニメを撮ろうと思うと、うまくいかないの分かりますかね。例えばですね、クマのぬいぐるみにね、スクッと立って、こうね、右手を高々と掲げてですね、ラオウが死んだ時みたいなね、我が生涯に一片の悔いなしでやろうと思った時に、できないですよね、大体。こう、ふにゃってなりますよね。そうならないために、そのテディベアの中にですね、針金を仕込む必要があります。そうしないと、右手を高々と掲げて立っているテディベアが取れないわけですよね。そういう、そのね、作ったモデルの中にポーズを取るための骨を入れるっていう作業が必要になります。これはね、ガンダムのプラモの場合は実は骨を入れなくてもね、ある程度できますよね。で、できるんですけど、3D の CG の場合は、何を作ってもですね、どんなに硬い感じのものを作っても、骨を入れない限りはですね、動かすことができないですよね。まあ、厳密に言うとね、本当に全くカチカチでですね、全然その変形する必要がなければ骨がなくても動かすことはまあできなくはないんですけど、多くの場合ですね、ロボットでも中に骨を入れます。で、まあそういう作業をすると初めて動かせるようになるわけですね。そしてようやくアニメーションをさせます。で、その後はですね、ちょっとコマ撮りのアニメとは違うんですけど、このコマ撮りアニメの場合は、まあ、ライトで照明を当てながらですね、一コマ一コマ写真を撮る。写真を撮っては一コマ進めて、ポーズをつけてまた撮るみたいなことをやりますけど、3D の CG の場合はですね、一連の動きを、アニメーションという作業でですね、骨、このコマのタイミングではこのポーズとかいうのを作っていって、一連作業をしてしまいます。で、その後、それにライトを当ててですね、ライティングをして、で、一気に、一コマ一コマ絵にするんですけど、一気に一コマずつですね、もう設定されているアニメーションを一コマずつ進めながら、一個ずつ絵にしていくっていうのは、まあ、コンピューターが自動的にやってくれる感じです。なので、まあ、コンピューターの中でコマ撮りのアニメを作っているっていうイメージだと思ってもらうと、非常にわかりやすいんじゃないかなと思います。まあ、今これね、7分ぐらいで喋ろうと思って、だいぶ端折ってますけど、多くの場合、これの応用でしかないという感じです。はい、では、あっという間の半分が終わりましたけども、後半戦に行きたいと思います。まあ、多くの場合ですね、前半で喋ったようなね、そのコマ撮りのアニメを作るのを、コンピューターの中でやっている。だからトランスフォーマーにしてもですね、アベンジャーズにしても、みんなそれの延長ではあります。もちろんそれだけじゃないんですけどね、例えばアイアンマンなんていうのは、俳優さんのですね、動きに合わせてその俳優さんの体にこうパワードスーツがね、シャキンシャキンシャキンってなるじゃないですか。ああいうのは、その実際に撮影した俳優さんの体にですね、CG をぴったり合わせなきゃいけないっていうことで、またいろんな別のね、そのモーショントラッキングという技術が使われているんですけれども、でも、その、体にカチャカチャついていくあれはですね、コマ撮りアニメみたいなもんなんですよ。ね、すごい高度なコマ撮りアニメだと思ってもらえればいいかなと思いますけど、まあ実際にはないものをコンピューターの中で作ってね、でそれをこう一コマ一コマ動かして、それを絵にしていくと、そういう感じのものです。でもとはいえですよ、CG の技術もね、どんどん進化していますから、まあこのね、コマ撮りっていうとすごくマンパワーなね、一つ一つ人の手でちょっとずつちょっとずつ作っていくっていう、そういう職人技っていうイメージがありまして、で 3DCG も当初はそういうものだったんですけど、今はですね、もっとコンピューターに任せる部分が非常に増えています。例えばモーションキャプチャーという仕組みを使って、人間が実際に演じた演技をですね、その動きですね、で動きの要素だけを取り出して、それを CG モデルに転送するという方法があります。で、今ですね、実写系で使われている CG の多くは、 その方法を使ってアニメーションを作ってます。で、モーションキャプチャーがそのまんまでいいケースはあんまりなくて、キャプチャーしたデータを送り込むんですけど、まあそれでおかしいところを人の手で直すというような感じですね。だから1から1コマずつ動きをつけるんじゃなくて、元々のベースはですね、そのモーションキャプチャーってものを使うケースが増えてはいますね。まあゲームなんかでもね、そうですね。でさらに最近はですね、3D スキャンというのがね、非常に、なんて言えばいいかな、すごく精度が上がってまして、モデリングの部分も自動化がだいぶ進んできています。まあ僕がいる現場はですね、まあ、テレビアニメーションだったり、そのね、劇場版のアニメーションだったりっていう、その日本のいわゆる絵が動くアニメの世界なんで、まあモーションキャプチャーもほとんど使われないですし、ね、モデルなんていうのは、モデルが自動化っていうことは、多分、一度もやったことないと思いますね。全部人の手で作っています。だからそういう現場もまだまだありますけど、今後ね、まあ、僕らのところはね、かなり職人芸の世界だから、そうそう新しいものは、ね、うまくこうマッチしないわけなんですけど、CG の世界ではどんどん自動化は進んでいくと思いますね。まあ、最近は本当にその 3D スキャンで、かなり、ちゃんとした 3D モデルが作れてしまう。で、そうなると、例えば車をね、今まではその車のモデリングが上手な人っていうのは、まあ、それだけで、なんていうのかな、重宝されたわけですけど、それはもう 3D スキャンでできてしまうと、ね、もう、なんだろう、実際にあるものをモデルを作るっていう行為は、まあ、コンピューターで瞬間でできちゃうよみたいなね、そういうような世界がかなり近くまで来ているっていう気はします。で、そのテクスチャーワークもですね、昔はすごい特殊な世界だったんですよね。その立体物にシールを貼るっていうことで、その、まあ、2D と 3D の変換をする必要があるわけですけど、それを人の手でやってたんですね。だからノウハウが必要だったんですけど、今はですね、その立体を見ながら立体に書き込みができるみたいな、そういうソフトウェアができていまして、で、まあ専門の用語では、その、ね、2D という、3D の、変換っていうのは UV 展開っていうそのめんどくさい作業があるんですけども、その UV 展開をする必要がない、もうすでにコンピューターが自動的にやってくれて、その立体物を見ながら色を塗ればいいみたいな、そういうソフトウェアが、まあだいぶ前からあるにはあるんですけど、精度がどんどん上がっているし、でコンピューターのハードウェアそのものがね、どんどん進化していることによって、そういう高度なソフトウェアが簡単にサクサク動くっていうね、そういう風になってきているので、まあ、今後ですね、その今まで特殊なノウハウで職人芸だったものがね、どんどん人の手を使わないでもできる、まあ、誰でもできるっていう風になってくると思います。で今ね、こういう話をしてきたらね、とてもじゃないけどね、7分ぐらいで喋れるような話じゃないな、これはっていうことがね、そんなことは最初から分かってるだろうって話なんですけど、喋ってみるまで気づかないのが僕ですね。というわけでですね、ここにね、いろいろまだまだね、注目の技術とかいっぱいあるんですけど、それはですね、おいおい一個ずつ、ラジオで喋っていこうかなと思います。面白い話はね、いっぱいあるんですよ。で、ネットフリックス見てたら裏話もあったりね、するんで、お楽しみにという感じでいきたいかな。はい、というわけで、今日はですね、CG の概要について猛烈な駆け足であっという間に終わりましたけど、分かってもらえたでしょうか。ちょっとね、さすがに説明がはしょりすぎじゃねっていう気は自分でもしてまして、ね、駆け足すぎて、しかもですね、最新のところはですね、全然話したかった話が入りきらなかったので、まあ、今後これをですね、ちょっと連作にしてというか、まあ、CG にまつわるよもやま話というかね、いろんな話をぐだぐだ喋るコンテンツにしていこうかなと思います。まあしばらくは CG の話することになるかな、わかりませんけどね。ではまた次回お会いしましょう。